バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第362回目バスケットオークラジオを始めさせていただきたいと思います。本日お送りするのはキシと
モン吉です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
いやー、暑いね。最近
暑いですね。
ねー、バストラも暑いですけれども、いろいろね、はい、まだオフレコですけど企画も立ち上がってて、これからの収録がまたちょっと楽しみになってきてるところでございますが、はい、うん、モンキーさん今日は何バストラで教えてくれるのかな。
まずは、うん、なんといっても今 NBA のファイナル、
うん、そう、
これ皆さんもうね、うん、もうこのラジオを聞いてくださってる皆さんだったらもう当然のようにご存知だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
うん、今かなり熱いね状況になってる
ね。ですね、
うん、トロントラプターズ対ゴールデンステイトウォリアーズ、
はい、
昨日の段階で2勝3敗、
うん、
ウォリアーズが2勝3敗ということで、
でものすごいハイスコアだね。もう、
そうですよね。
もう最近のバスケはこうなってんの。
そうですね、やっぱりスリーポイントが増えてるっていうのが
あるの
多いと思うんですけどね。まあ去年かなんかだとロケツかなんかが総得点のうちスリーポイントとツーポイントの割合が同じだったか、うん、それともスリーポイントの方が多かったとか、
あ、
なんかそんな話もありましたし、
うん、
まあ、それはロケツだけの話かもしれませんけどね、
うんうんうん、すごいねほんま。第4戦まで、いやちょっと待って、両方で言うとどっちかが必ず100点取ってるってことになるよね。
そういうスコアですよね。
ね、第4戦のみ、うん、両チームではなくて、ウォリアーズが92点、
うん、
ラプターズが105点ということで、ウォーリアーズが100点を初めて第4戦で切るという、
うん、
ことになってて、まあ1戦、はい、2戦3戦5戦は両チームが100点を取り合うという、
うん、
ものすごいゲームやね。これもうほんまファイナルらしいといったらしいというか、ファイナルにふさわしいというかね、見てる人興奮冷めやらぬ状況ですよこれ。
そうですね、
うん、
まあ、ケビン・デュラントがね、うん、怪我で出てないっていう、
本当になんか、まあ、あれでしょ、ケビン・デュラントが怪我した時に結構会場がわーってなったんやろ。
あ、そうですね、
ね、でそれを
してて、て
ちょっとこう他の相手の選手が収めたという、うん、まあまあわーわー言わないでって言って、なんか紳士的な対応したって。最初は
ちょっとこうピーピー煽るような意味合い
で、そうそうそうそう、
バイバイみたいな感じ、バイバイみたいな感じ
だった、ね、そうそうそうそうそうそう、
うん、
うん、
まあこればっかりはどこの国もなかなかなくならないですね。
でも結構オーディエンスは理解したみたいよ、その意図。
そうですね、
うん、そっから静まったって、
うん、
うん、
その後の対応が良かったんじゃないかなと思います
ね。
うん、まあでもウォリアーズみたいなチームがね、
うん、
逆にずっと勝ちまくるっていうのも、
うん、
まあ、私はウォリアーズのバスケすごい、私も小さいしガードだし、
うん、
スリーポイントをガンガン打って入る選手大好きなので、
うんうんうんうん、
まあ、ハギ選手とかトンプソン選手とか大好きなんですけどね、
うんうんうんうん、
ですけどこういうチームが無敵であり続けるっていうことに関してもちょっと違和感があって、
うんうんうん
うん、うん、だって外だけで回して勝てるってなんか変じゃないですか、
うんうんうんうん、
外だけ回してっていうのはちょっと言い方良くないですけど、
うん、
もちろんそこにはいろんなまた裏の裏の裏をついてとかいろんなね
あるんでしょうね、
まあ、あるからそれにしてもっていう部分がやっぱりあったのでね、
うん、
やっぱ強いチームがずっと強く居続けることはないと、
うん、
まあ、ファイナルに来てる時点で強いは強いんですけど、
うん
うん、しかも予想外のチームが私にしてみたら、
うん、
ここまで来たなっていう印象だったので
ですね、
うん、これ多分多くの方がそこは賛同していただけるんじゃないかと思うんですけどね。いやそれはラプターズ強いけど、
うん、
でもファイナルまでは
ファイナルまではっていうとこやな、うん、
ですよね、
確かに、うん、
しかもそのラプターズがリードしてるっていうのは
いや
世間の人たちはもう それでも結局最後にはウォリアーズが勝つのかっていう見方をしてる人と、うん、いよいよ負けるかなっていうことでね、楽しみに見てる人と、いや、ニューヒーロー誕生ということでね。
そうよね、
うん、
明日はどうなるんだろうね。
ね、これからまたオリンピックだなんだっていうのが始まる前でね、
うん、
ナンバーワンと言われたチームが負けてしまうと、またちょっとこう流れが変わるのかなっていう気もしますしね。
本当そうですよ、勢力図が変わってくるんじゃねえかなって思うよね。
だから B リーグも今や東地区がすごい偏ってるとかいろいろありますけどね、
うんうんうんうん、
もちろんそのドラフト制取ってるか取ってないかとかいろんな違いはあるんですけど、
うんうん、
多分5年10年15年っていうふうに見ていくと、うん、今は東が強いけど、うん、もしかしたら5年10年後はなんか中地区ばっか強くてとかね、
うんうんうんうん、
もしかしたらそんなような時代も来るかもしれませんよね。
本当そうよね。
ちょっとした選手や監督の入れ替わりで、うん、急に何かがこうね、うん、変わってしまうことっていうのはやっぱりあるんでしょうからね、
うんうん、確かに。やっぱそう考えると大学やね、関西の大学に勢いついてほしいし。
ああそうですよね。
そう、そういった意味では神戸医療福祉大学、
はいはい、
リクルートすごい頑張ってて、
うん、
これまだ3部とかじゃないんかな、
はいはい、
めちゃめちゃ強いのよ、
うんうんうん、
でこれはこっからぶち抜いていくんじゃないかなと思うよね、
うん、
うん、すごい勢いですよ。でやっぱりね、うん、その今のところはですけど県外選手の優秀な選手がたくさん集まってるんですけど、
はい、
これをねやっぱ地元からとなるとカテゴリーをもう一つ下げて、
うん、
高校のカテゴリーでやっぱりこう全国切っていっていただいてですね、で地元の大学、はい、強い大学に行きたいと思ってもらえるようなこう地域性みたいなのをねやっぱり根付かせていかなあかんのかなと思ったりしますけどね。
まあ、ちょっと余計な話かもしれないですけど、いえいえ、医療大とかだと、
うん、
まあ、多分理学療法士とかになりたいなんて方も多いでしょうから、
うんうんうんうん、
やっぱりスポーツやられてて、うん、将来的にそういう方向に、まあ、リハビリの手伝いをするとか、
うんうん、
まあ、そういう方向に進みたいって方って少なくないんですよね、
うんうんうんうん、
だから割とその関西一部に上がって、うん、将来的にプロを目指すって選手が増えてくると、
うん、
また方向性変わるかもしれないですけど、
うん、
まずは2部で、うん、まずは一部目指す上では、
うん、
そういう学部を持ってる学校ってちょっと得な気がするんですよね、
う
ん、
確かに、
プラスに働く気がしますよ
ね。確かに、
そういう選手が集まりやすい、あるいはその学校を選ぶちょっと後押しをする理由になるというかね、
うん、そうやね、やってきたことに対してブレがないというかね。
そうですね、別にバスケだけしに行くわけじゃなくて、
うん、
バスケだけしに行くってなるとちょっとこう周りもちょっと待てみたいな話出やすかったりする部分もね、
うんうん、
親御さんのお気持ちとか考えるとあると思うんですけど。
確かに深いね。
でも将来にもつながるってなれば、
うん、
いいんじゃないかっていうね。
そうやな、
勉強もちゃんとやれよみたいな形になるんで、
確かに。でコーチングを将来ねやるにしても、そういう知識持ってるのか持ってないのか、体の作りを知ってるのか知ってないのかで、やっぱりこう指導も変わってくると思うし。
そうですね、
魅力的だと思いますよ。
そうですね、うんうん、本当そう思います。
うんうんうんうん、はい次、
はい、どんな話かな、楽しみですけど。で、うん、その NBA を目指してる選手、
うん、
まあ、NBA 目指してるというか海外目指してる選手がね、うんうん、まあ、日本当然どんどん出てきてるんで、まあ、比江島選手がね、
うん、
まずはそのミニキャンプに行く、
うんうん、
でそこで、
うん、
あの目につけば、
うん、
向こうのスカウティングの目につけば、
うん、
今度はサマーリーグに今度呼ばれるかもしれないっていうのがあるわけですから。で今回新たに馬場選手も、
うん、
ダラスマーベリックスのミニキャンプ、
う
ん、
お
6月16から18日だから、もうそろそろ向こうに行ってる頃じゃないかと思いますけど、あに招待されたというか、なんというか、
うんうんうんうん、
っていうことらしいので。
ちょっと待って、これって B の契約どうなんの、
はい、B の契約は、うん、まあ、今は契約はしてるけどどうなんでしょうね。
だから
おそらく、
うん、
海外を目指すっていうことに関して、
うん、
応援するっていうスタンスだと思いますよね。
うん、これがね僕ね、 素晴らしいことだと思います、
はい、そうですよね。
だってさ、そこしがらみがあったらやっぱ出るのも出られへんような国っていっぱいあると思うんですよ。
そうですね。
でもここ B 出すんだなっていう、僕はねその契約どうなるんかなってちょっと気にはなってたんですよ。はい、シャットアウトですとかじゃないわけやんか、
うんう
ん
う
ん
うん、
契約残したままやっぱりチャレンジさせるわけでしょ。いや、こういう大人の事情なんかも、うん、やっぱりこうバストラ聞いてるリスナーさんには知っとってもらいたいですよね。
まあそうですね、なんていうか、うん、まあもちろん、うん、その海外には出さないっていうことを今世間が許さない流れになっちゃってるっていうのもあるとは思いますけど、うんうん、
確かに。
ただその例えば会社の社長さんが、うん、まあ、企業をこう大きくしていく上でですね、うんうん、よくお考えになられるのがその社会貢献っていう、
うんうんうん
うん、まあ、スポーツ界への貢献っていう、うんうん、まあ、そういった部分っていうのもアルバルクの方は多分考えて、
うん、
その理念っていうのを多分持ってて、うん、そういう選手がいたら、うん、やっぱそういうところに喜んで送り出すっていう、
うん、
それがやっぱりこう大きな企業媒体をバックに持っていて、うん、でこうやって日本代表選手を大きくたくさんこう抱えるチームとしてのバスケ界に対するこう役割だっていう、
うんうんうん、
こういった感覚を持ってるチームなんだと思うんですよね。
うん、なるほど。
だからこそルカみたいな選手方も、うん、あのヘッドコーチで、
うん、
代表監督経験のあるような選手をちゃんとチームの監督にちゃんとこう、
うん、
あの招聘してっていうことで、だからやっぱりその自分たちの力っていうこともそのいろんな意味での財力も含めた力ってことをちゃんと自覚してるし、
うん、
やっぱりそのバスケ界の中の最先端を行くチームっていうのがどういう役割を担ってるのかってことを本当に意味で分かってるんだと思うので、
うんうんうんうん、
どんどんやってほしいですよね。
そうやん、
なんか変なとこばっかり外国の変なとこかじって真似するっていうそういうなんか変なパフォーマンス的なものじゃなくてね、
うんうんうん、
本質をちゃんとこう、
そうやね、
うん、見てくれてるっていう感じがするので、
確かにもうこういうバスケファンにしたら本当にこういう海外組をどんどん作ってほしいし、
そうです、
経験豊かな選手をねやっぱり日本の B でまた戻ってきた時には見たいし、チャレンジはどんどんさせてほしいよね。で、
そうです
ね、子供たちに憧れ持ってほしいよね。まあ、つい最近先日もねちょっと紹介してもらいましたけど、富樫選手が1億円
の
サラリーをもらってるっていうのを公表してくれて、はい、まずは1億円ですよ、
はい、
ね、これが NBA に行くとどんなことになるのかっていうのは世間の人たちはバスケット知らない人もちろん、ね、
はい、
バスケットオークラジオのリスナーさんなんかはみんな知ってると思うんですけど、そうじゃない人たちにやっぱ夢を持ってもらいたいし分かってもらいたいね、うん、バスケットってこんな成功事例があるんだよっていうところも知ってほしいし、
そうですね、
うん、
しかし富樫選手、
うん、
黒かったですね。
黒かったどういうこと、
色が、
肌の色が焼けてたってことね。
もう一目見て黒かったです、
うんうんうん、
まず最初にそれを思ってしまいました、うん、余計な話ですかね。
いやいやいやいや、バカンスを楽しんだんでしょうか。
そうですかね、きっとね。それともトレーニングしてた
かもしれないね。ビーチで
砂浜でトレーニング、
うん、ねえやってたのかもしれないね。
かもしれない、想像にお任せしますということで ね、はい、
なるほど。はい、次。
はい、そんな中で、うん、今もう毎日のようにですね、
うん、
もうツイッターが大騒ぎしているのが、うん、まあ、選手の、まあ、移籍情報、
はい、
もしくはその契約更新、
これが聞きたい。ちょっとねこれはね本当ちょっと俺下調べしてないのよ、
はい、
だからリスナーさんと一緒に知りたいです。
まあ前回はどこまで、あれ須田選手がアルバルクってどこまで話しましたっけ、
話してくれたっけな、
なんかそんな気がするんですよね。アルバルク
してくれた
んですよ、須田選手がアルバルク東京に行ったと、
うんうん、
はい、で、
うん、
今度は古川選手ですね。古堀選手、
これもう兵庫県出身やしね、ちょっと聞きたいな。
なかなか更新が来ない来ない、どうなってんだどうなってんだっていう中で、
うん、
昨日、
うん、
今もう日が明けたから一昨日ってことになっちゃうのかな、
うん、
なんと、
うん、
秋田農産ハピネッツですね。
お
ー、しかもね3年契約、
すげえ 3年で契約したの。
これね、実はちょっと裏で話題になってたのが、あの秋田の方の地方テレビに、いろんな秋田に関わるスポーツを紹介する番組があるんですね。でそこに毎週のようにゲストで、もう古くからのバスケファンなら皆さんご存知だと思うんですけど、中村和夫さんがいつも出てるんですよ。で名前は言えないけど俺にはいろんな話が入ってくんだよみたいなことをテレビの中でザックバランで喋ってるんです
よ。なるほどなるほど、
その時に、いや名前はね本当言いたいけど言わないけども、いいシューターといいガードがね、入ってくるって話が俺の耳に入ってんだよとか言って
ました。おーなるほど、
で何日か前にもうその YouTube とかも結構流れてて、一体これは誰だと、誰だシューターってっていう、でポイントガード誰だみたいな。その中に B2 でも、まあ、4000万もらってるような選手がいるから富樫の1億円は安い、あるいはもう去年で1億円もらってるべきだなんていうね、まあ、そんな会話のある中で、まあ、そういう秋田にそういう選手が入るっていう、だから今年の秋田はねすっごい楽しみだよみたいな話でしてね、古川かよみたいな感じで、
なるほど、
皆さんびっくりしてましたねこれは。
そうやったんや。
でその次にはもうその次に出てくる言葉としては、古川選手のピンクってピンクのユニフォーム着てる古川選手って一体どんなんなんだ
みたいな、ね、ちょっと似合わない感じもするけどね。
そうなんです
ね、どうなんやろうね。いや楽しみやねこれ。
だから西地区に行ってたねキングスから、橋本選手が出番が北海道行ったわけですよ。で須田選手がアルバルク東京に行ったわけですよ。古川選手が秋田ノーザンハピネスに来たわけですよ。
なるほどなるほど、
東に集まりすぎだと。
確かに
これはいろんな説があります。まあ人それぞれ本当は理由は違うんだと思いますけど、やっぱり東地区でしのぎを削りたいのかとかね、沖縄という土地が合ってただわってないとか、まあそういう噂もあるし、まあ人それぞれですけどね、みんな引っ越し料金高そうだとかね。
あ確かに
橋本選手なんて沖縄から北海道って
ほんまやな、すげえな、
真逆じゃないですかっていうね。
ほんまやね、すげえな。
で今日現在ですね、まだアイラ・ブラウン選手の契約更新が発表されてないので、このラジオが配信されるくらいの要は明日の昼ぐらいにまでには、もしかしたら、継続と出るか他へ移ると出るかなんていうことが発表されてるかもしれませんし、まだまだ引っ張られるかもしれませんが、
いや
今話題を集めてるのが、キングスですよね。
キングスね。
あとは、秋田にもう一人ガードが、
それは
横浜ビーコルセアーズのですね、細谷選手ですね。
細谷選手
スリーポイント入る選手を2人も取ったわけですよね、秋田は。で、秋田ってディフェンスめちゃくちゃ激しくて、もう本当にプロなのに、あの終始、一番上か、3分の2ぐらいから上から当たるディフェンスをしてるんですよね、
学生ばりのね。
そう、だけどスリーポイントシューターがね安岡選手ぐらいだったんですよ。で後の選手も打つには打つんですけど、スリーポイントとシューターというほどの選手ではなかったんで、だから本当にスリーポイント強いっていう選手を一気に2人増やして、スリーポイントに乏しいっていう、もうそこをまずは払拭するっていう流れになって、
なるほどなるほど、
あとですね、その細谷選手って、B コールでは背番号0だったんですよ。だけど秋田ノーザンハピネッツでは6番つけるらしいんですね。ってことは、なんで0番空いてんのとか言って話になって、まさか栃木と契約まだ発表されてない田臥じゃないだろうなっていう、
そういう
ようにか、噂も飛び交ってますが、まあ今更田臥選手が他のチームに行くってことは多分ないだろう、
ないやろ
とは思ってますけどね。でもね本当みんなねすごいですね。
でも秋田やからね、
そう
秋田やからマジのマジで言うと、まあ他はなくても秋田はあるかもしれないよね。
あとちなみに言うと横浜の0番も空いたんですよ。
おお、
そっかそっか。地元横浜ですからね。
ほうほうほう、ああそっかそっか。
地元凱旋みたいなね。
な、面白いこと言うじゃないか。
だから他にあり得る2チームで両方とも0番が空いているという
んですね。
そしてまた田臥のまたその契約更新が発表されないという、このリーグ全体で、
うん、
もう組んであえてこうじらしてるみたいな、
ほんまやね、偶然にしてはちょっとできすぎやな。
できすぎなんです。
確かに。
まあ全体的に、まあ、まだまだ残ってる選手がいるんですけど、もうほとんどチームのメンバーが変わってないチームと、
うん、
そうでないチームの差が激しいですね。
うーん、なるほど。
で、富樫選手が1億円で契約して、そういうめでたい話がある中で、
うん、
他にギャビン・エドワーズ選手とかダンカン選手とか、
うん、
あのパーカー選手とか、
うん、
チームってそのまま残ってるんですよね。あの小野龍門選手も契約してました。
小野龍門選手も更新したんだ。
ただ石井選手が、
うん、
契約してないんですよね。
お
ー、アキチェンバース選手も契約してないんですよね、
うん、
あ、2人が、
うんうんうん、
で特に、うん、石井選手に関してはまさに今日というか昨日になるのかな、
うん、
もう 独自にインタビューした記事が上げられていて、
お
う、うん、結局千葉とは契約の話がまとまらなかったっていうような形でちゃんと本人が喋ってるんですよ、
うんうんうんうん、
長引いてるとかじゃなくて、
うん、
もう契約しないって形になったってこともはっきり言ってるんで、
うんうん、
だからもうチーム出ることはもう確実なんですよね。
なるほど、
うん、で、うん、逆にキングスがだいぶ選手が
流出したよね、
しちゃったんで、
うん、
ここに石井選手もちろん多分アプローチはしてると思うんですよね。
うんうんうん
うん、アイラブラウンもどうなのか分かんないですけど、まあ、うん、その辺のところの争奪戦が今ね、
うん
うん、始まってるという。
面白いねこれ。
こっからの1週間が多分すごい熱いと思いますけど、
やっぱりモン吉はツイートをむちゃくちゃチェックしてんの。
まあ、朝起きると見ますね。
見るよね。
どこかがすっぱ抜いたってことでいきなり乗ってたりして、
ほうほう
もう朝からいきなり話題になってるケースと、
うんうんうん、
あとはなんか午後3時っていうのが割とどこのチームも発
表されてた。前も言ってたよねそれ、午後3時、はい、うん、
まあ、最近はその辺もだいぶ無視されてきてるみたいですけど、
うん、
うん、
なるほど。面白いね、移籍事情が。
そうなんです。ストークスが、
うん、
まだバーンズ発表されてない。あと、てかそれもそうなんだけど、ヘッドコーチが。
あ、そうだよね。
で今日は、
うん、
今日というか昨日は、うん、アシスタントコーチの竹野さんがね、
うんうんうんうん、
あの、
あれも更新しなかったよね。
しなかったんですよね。いやだからその後ヘッドコーチになるとかって落ちかなと思ったんですけど、
うん、
それは出てきてないので。
うんうんうんうん。
うん。チーム自体は去るのかなと。
竹野選手ってまた30ぐらいちゃうの。
そうです、
そうやんな、
はい、
うんうんうんうん、でももうキャリアは着々やもんな。
そうだからちょっと言い方良くないですけど、財政的に余裕がないチームの場合って、
うんうん、
ヘッドコーチが去った後にアシスタントコーチをしばらくの間その後ヘッドコーチに持ってくるケースってすごく多いので、
うん、
ライコビッチ監督がね終了になって満了になって、
そうやね、
うん、だから竹のね上行くのかなと思ってたんで、
まあなってもおかしくないか、そろそろ、
うん、もう結構若いヘッドコーチのチームもあります
もんね。
で一回ヘッドコーチやってもうまくいかないケースってもちろんあるんですね、
うん、
そうするとどっかのチームのアシスタントコーチに今度回ってるんですよね。
うん、なるほど。
だそれこそあの3円の藤田ヘッドコーチが、
うん、
今回琉球ゴールデンキングスのアシスタントコーチになりましたね。
ああそうなので
、サツヘッドコーチは前から、
うん、
あのヘッドコーチ経験のある片腕が欲しいみたいな、
うん、
同僚が欲しいっていうようなことを言ってたらしいんですよね。
ほうほうほう、なるほど、
うん、だから本当に願ったり叶ったりってところなんだと思います。やっぱねトップの人っていうのは孤独な部分もあるから、
うんうんうんうん、
トップ経験のある右腕の人がいるっていうのはやっぱり
大きいですね、 ね、うん、
同じような決断をしたことあるような人がやっぱり片腕にいるっていうのは大きいでしょうからね。
なるほど、
まあ本当にそのあたりは、あとは、京都、
うん、
に、あの、岡田選手が。
おお。
まあ、手術してたんでね。まあ、実際はもともと決まってたからこそ手術したんだろうっていうのもね、今になって思えばっていうのはありましたけども、あと新潟がまだあの大型選手発表されてないですね、
五十嵐選手
は。五十嵐選手は新潟に多分骨を埋めるつもりだと思うんで、あとは栃木ブレックスに関して言うとほとんどの選手が残ってるんですけど、あのラジオでですね、ちょうど昨日かな、竹内ジョージ選手が、ジョージじゃないや、竹内康介選手がラジオに出たらしいんですよ、ブレックス系のラジオにね。その時にお話ししてたのが、向こうの方からっていう、ちょっと言葉は違いますけど、その契約を解除されない限りは、ずっとブレックスでバスケを続けていたい、そう思えるようなチームなんですっていうことを、ラジオの中でこう話して。
なるほど。
ブレックスファンもう泣けるっていうね。
いやーほんまにね、ファンは嬉しいよね。
まあそうですね、だってなんて言うんでしょう、まあ、人を大事にするって感覚あるのかなと思ったのが、結局選手の入れ替えだ何やらっていうことで一旦解除されて、後半最後に、栗原選手だか北川選手が怪我から治って戻ってきたから解雇されてしまった、田原選手をまた契約したんですよね、で契約解除された田原選手、その後も金は出ないはずなのにチームにずっと帯同してて、
そうなんや、
だからチームの一員として認められてて、でそのまままた新年度になったらまた普通に契約されてるんですよ。
素晴らしいね。やっぱりこう会社として球団を見る場合、そういうところも選手たちは見るよね、
そうですね。まあ、もちろんその選手全員が全員そうなってるわけじゃないのでね、
もちろん
他の選手でもそういう選手はいるんだと思うんですけど、ただ田原選手ってのはやっぱりこうブレックスのバスケをすごく体現する選手で、要はオフェンス能力的にはどうしても落ちちゃうんですけど、ディフェンスだけはやっぱり徹底的にやってたので、意外と試合に使ってもらえてたんですよ。
おお、そうなんや。
レバンガでも控えの控えでほとんど試合出れてなかったのに、ブレックスの時は、まあ、日によっては全く出れないとか15秒ぐらいしか出れない日もあれば10何分出てるような日なんかもあったりとかしてです
ね。なるほど。
結構使ってもらえてて、だから本当つなぎででもディフェンスだけはそんなにその田原選手を出してても質は落ちないっていうような、そういう印象をチームにも周囲にも与えてたっていうのがやっぱ大きかったとは思うんですけどね。
なるほど。
まあそんなこともありまして、まあブレックスなんかはもうあとは田臥選手の最後の契約を待つだけっていうね、ライアン・ロスター選手もジェフ・ギブス選手も契約してくれてますんで、
心強いね、
変わらぬメンバーでさらに精度を高めてっていう、
確かに
そういう方向に行ってるんじゃないかと思いますね。
いいですね。
あとアルバルクが、外国人選手との契約をどうなるかっていうところがあとは注目かなと思いますね。あと千葉にすごいの来ましたね。
どんな選手来たの？
名前忘れちゃった。あの向こう海外で育っててもう見た目も日本人には見えない日本国籍選手を取ったんですよ。
代表入りも顔出してない選手？
はい、
い
きなり連れてきました。
すごいやんそれ。
フィリップじゃないな、でもなんかそれに近いのはなんとかっていう選手なんですけど、でそれがねちょっとねポジション的にはバーンズと被るようなポジション、バーンズとかと最初に言ったギャレットとかと被るようなガード
的 な、 あ、そんな大型選手じゃないんだ。
2番ガード的な感じの選手ですね。
うーん、
多分ネットであの千葉ジェッツかなんかで検索すれば、多分千葉ジェッツの中の1番目か2番目ぐらいのニュースに上がってくるはずです。
ほう、そうなんや。
はい、
ちょっと見てみましょうか。
はい、ついでにツイッターとかだとその選手の動画なんかもセットで流されてましたけどね、非常にバネがあってよく飛ぶ選手ですね。
そうなんだ。
実際にどのぐらい試合に絡んでくるのかちょっと分かりませんけどね。
よいしょよいしょ。 うん、出てこないな。でも
あら
千葉ジェッツ見てるんだけど、うん、誰だ、
ほんのね 4,5 日前ぐらいのはずなんですよ。
あ、そう、
はい、
うん、
フェイスブックかツイッターの方で千葉ジェッツで探した方がもしかしたらヒットしやすいかもしれないですけど、
両方見てんねんけどな。
あら、
うん、両方見てんだけどないね。ない、フェイスブックも今見てるけど、
あ ら, ない、ね、あら、まさかの鳥ですよ。
コーフリッピン、
あ、そうです、そうです、それです、
選手、うんうんうん、はい、これはフェイスブックの方出てきたな。コーフリッピン選手、へー、なるほどなるほど、
どんな選手なのか早く見てみたいです
ね。ねえ、
ポイントガード系ではなさそうなので、うん、動画見ましたけど、うん、やっぱカットインとか、うん、ダンクのシーンとか、
うん、
あとスリーポイントを打ってるシーンが結構多かったんで、やっぱちょっと2番ポジションでしょ
う
ね、
うんうんうんうん、
だから本当はこういう選手が入ってきたらもっとこうバスケが面白くなるのにっていう、
うん、
そういう選手を千葉が進んで、うん、入れてきてくれましたね。
なるほど、
でかいセンターばっかりこう外国人選手入ってきても、
うんうんうんうん、
やっぱ富樫中心に速いバスケができるチームだから、
うん、
外国人選手にこういう選手がいてももっと面白いバスケできるんじゃないかっていうね。
確かに、どんなケミストリーが起こるのか楽しみだね、これ。
そうですよ、これ富樫選手と一緒にどんなプレーするのかとか、うん、
それそれ、
うん、
うんうんうんうん、なるほど
ですね、
うんうんうんうん、なるほど、
はい、
ありがとう、ナイス情報。
これはちょっとある意味ね、
うん
うん、目玉です、目玉的な情報ですが、
ですね、
はい、
次いきますか。
はい、あとはプチ情報ですが、
うん、
あの千葉ジェッツで言うと、
うん、
西村選手って、
うん、
結構ねおしゃれで有名なんですね。
あ、そうなの、うん
うん、ファッションのなんか B リーグの選手の中のファッションのなんとか賞みたいなのもらったりもしていて、
へー、
とうとうですね、自分のブランドも立ち上げてるんですよ。
そうなの、すごいよ。
彼背番号11なんで11っていうね、はあはあ、ブランドになってるんですけど、
うんうんうんうん、
今度ね近いうち代官山の、
うん、
渋谷の代官山のスタジオでですね、うん、ポップアップストア出すらしいですよ。でそこで新作とかすで、うん、にもう載ってるものとかを試着することができて、
うんうん、
で試着した上で結局はサイトで購入することになるらしいんですけどね。なんか入場料が2,000円かかるらしいんですけども、
うん、
でそこに入っていろんなこう展示品とか多分見たことができたりとか、
うん、
いい人はサイズを確認しつつ、うん、サイトで申し込みをして、
うん、
その彼のブランドの服を買うことができるらしいですね。
なるほど、
はい、それはちょっとマニアックな情報でございます。
うん、
はい、
いいね、すごいな、11か、検索してみよう、
多分ネットでもね見れると思いますね。服はちょっとね、いろいろ趣味が、
うん、
方向性がいろいろありますからね。
そうやね、
いらっしゃるかもしれませんけど、
うん、
割とねガードの選手がやっぱおしゃれなパターンが多いのかな、一時期は田臥選手がやっぱりね、
うん、
ファッと対象とか、
うん、
あとはそのスポーツの、そのいろんなスポーツの選手の中でのファッションかなんかのこう、
うん、
なんかのグランプリみたいなのに田臥選手昔選ばれたことありましたからね。
そうなんだ、
うん、
なるほど、
はい、
次
で話は大きく変わりまして、今度は 3x3 ですね。
はい、これね、
まあ、3x っていうか3倍って言わないと通じないんで、うん、頭の中では 3x って言いながらも他の人に話すときは3倍って言い方をまだちょっとね、
うん、
せざるを得ないところがあるんですけど、
なるほど、
はい、ちょうどですね、
はい、
先週末、
うん、
なんだっけな、 ラウンド2っていうなってるのかな、前に、うん、あの谷選手が準優勝したっていう話をしたと思うんですけど、
うんうんうんうん、
あの阪神エピックエグゼで、
うんうんうんうん、
それが、今シーズンのラウンド1っていう、
はい、
なるほど、まあ、ワンシーズン目だったんですよね、
うんうんうん、
で今度先週末っていうのが今度ラウンド2だったんですよね、
うんうんうんうん、
でやっぱりその関西でもその関西カンファレンスってことで、うん、そこで試合がありましたし、
うん、
中部地方でもあったし、うん、関東でも北と南に分かれてですね、
うん、
それぞれあのカンファレンスみたいになっててこうやってるんですけど、
うん、
はい、で関西カンファレンスでなんと阪神エピックエグゼ優勝しました。
おお、
うん、
すげえな。
これ最初予選があってその後決勝、
うん、
なるんですけど、
決勝トーナメント、予選リーグ決勝トーナメントかな。
そうですね、予選リーグと決勝トーナメントなのか、うん、決勝も2チームなのかどうなのかちょっと分かんないんですけど、
うん
うん、これでも出だしはねこけたんですよ、
うんうん、
予選がねエベスタエグゼだったらしいですね、
うんうんうん、
でそこには負けたんですが、
うん、
それ以降全部勝ったのかな、
うんうんうんうん、
でその負けた初戦のエベスタエグゼっていうのが、
うん、
B リーグの選手だらけだったんですよ。
うんうんうんうんうん、
エベッサの今野翔太選手、あと根頃慎之介選手、
うん、
あと畑野和也選手、
うん、
有名ですよね、うんうん、あとこれ B コルの橋本直樹選手っていう、
うん
う
ん、
結構 B リーガーだらけのチームの相手だったんですよね、
う
ん、
なるほど。
で阪神エピックエグゼの選手っていうのは、
うん、
菊池徹選手、
うん、
それから沢地サミエルジュニア選手、これ、うん、B リーガーですよね、
うんうん、
岩手のかな、
うんうんうん、
であと谷選手と、
うん、
あと中村大輔選手ですね。
おお、中村大輔選手、
これ初代レッドホークス
そうです
のキャプテンだった。
そうですそうです、間違
いない。そうですよね、
はい、
はい、このメンバーで挑んで、
うん
うん、なんか谷選手かなり豪快なブロックショット決めたらしいですよ。
ああ、そうなの。
はい、あれ根頃選手かなんかにものすごいブロックショット決めたんだったっけな。
あ、そうなんや。
はい、なんかそんなところでも話題になってましたしね。
うん、
いや本当に体のぶつかり合いの強いね、この戦いの中で、うん、タフな戦いの中で優勝って本当すごいと思います。
これすごいね、確かに、
うん、あとこの関西カンファレンスにはトライアンズもいるんですよね。
おお、そうなんや、ちょっと懐かしい気もするね。
そうで、トライアンズって最後は和歌山トライアンズだったわけですけど、
うんうん、
最初のトライアンズはあっちじゃないですか、松下の方の、
うん、そうですね、
うん、で今回のこのトライアンズはどっちかというと松下色で、
あ、そうなんだ、
ブルーのユニフォームなんですよね、
うんうんうん
うん、でここには以前慶応大学のキャプテンをやってた十勝房和選手なんかもいてですね、
お
なかなかの選手がいるんで結構レベル高いと思うんですよね。もうそこで優勝しまして、
お、
うん、
すごいな、
はい、
すごいことやね。でもそのメンツ聞いてるとほんまに、これは青山さんが喋らなあかんぞって言った意味が分かりました。
本当ですよ。
青山さん聞いてますか、ちゃんと喋ってますよ後輩。よく聞いてくれる先輩なんです。
そうですね、
なるほどなるほど。
ちなみにですね、
うん、
ちょっとね問題トラブルが起きてて、
え、それはスリーバイで、
ええ、違うカンファレンス、関東南カンファレンス、
うん
うん、で、
うん、
要するに決勝はどこのチームが出場するのかっていうふうになった時に、
うん、
三つどもえになっちゃってたところがあったんですよ、3チームで。でこのうちのどこが決勝戦になるのかって話になった時にですね、
うん、
実は大会前に、
うん、
三つどもえになった時の例えば得失点差をどう出していくかっていうルールがちゃんと決められてたわけですよ、うん、
はいはいはい、はい、
それが、うん、なぜか、うん、途中で差し替えられてしまったらし
い。
まずですよ、
うん、
最初、
うん、
最初の順位の決め方、
うん、
順番にいきますよ、
うん、お願いします。
まず1勝利数多い、
うん、
順、
うん、まあ、これは普通に分かるやつよね、うん、
うん、で次それで勝利数でも並んじゃった場合どうするかっていうと、
うん、
次は総得点が多い、
うん、
まあ普通ですよね、
うん、
でそれでも並んだ場合は、
うん、
今度は総失点が少ない、
うんうんうんうん、
まあここまでで大体普通は決まりますけど、
決まりますよね、うん、
それでもまだ並んでた場合は、
うん、
チームファール数が少ない、
なるほど、
でそれでも並んだ場合は、
うん、
予選リーグ敗退数が少ない。
ほうほうほうほう。
でそれでもさらに並んだ場合は、うん、準決勝の敗退が少ない方、要は決勝に行った回数が多い方ってことですね。でそれでもさらに並んだら優勝回数が多いって、ここまで決まってるんですよ。もうかなり緻密に、
かなり作り込まれてるね。
でこれは始まる前はそうなってたんです。
お
ところが、
うん、
じゃあ これで順位決めた場合は、うん、じゃあうちは決勝だなと思ってたあるチームが、
うん、
いやオタク違うよってなって、でなぜかって言ったら、うん、いやルールが今こっちで決まることになってるからっていうことで、
うん、
どうなってたかっていうと、うん、新しく差し替えられたルールっていうのが、
うん、
まず1勝利数が多い、これ一緒、うん、
これ一緒。
2総得点が多い、これも一緒、
これも一緒だね。
で3、
うん、
問題の3、
うん、
4選手、まあ、4選手エントリーなんでね、
うん、
4選手のフィバポイントの合計で決まると。
なるほど、
こっちになっちゃったらしい。で本来は多分こっちなんでしょう。
ああ、
だけど試合が始まる前、あるいは試合の途中までは、うん、その最初に私がお話しした方で掲げてたんで、うん、
なるほど、
話がちゃうやんけっていう。
なるほど、
ずっと抗議してたらしいんですけどね、うん、もうちょっと遅くまで、うん、まあ、うん、認められず、結局流れとしては、
うん、
そのチームっていうのは、まあ、決勝に行けずってことで終わっちゃったんですけどね。
マジかよ。
だそのせいでね。で結局そこのオーナーの方がめちゃくちゃ怒ってて当たり前なんですけど、
うん、
で大会関係者とアポを取って面会することになってるらしいんです、明日、
うんうんうん、明日か、タイムリーだね、
うんうん、その社長がツイート、ツイッターでそうアポが取れるということで、
うん、
うんうん、
なるほど。
でちなみにですね、うん、その三つどもになってるチームっていうのが、
うん、
これ皆さんご存知かな、あの東京ダイム、
うん、東京ダイム、うん、
これ有名ですよね、
うん、有名、
うん、でもう一つがクレヨンエグゼ、
あーちょっと知らない、
うん、でもう一つがビーフマンエグゼ、
あーちょっと知らない。
でこのビーフマンエグゼっていうチームがやられちゃったチーム、
うん、
やられちゃったっていうかそのハマっちゃったチームなんですよ。でビーフマンエグゼっていうのは、
うん、
あの選手は誰がいるかっていうと、
うん、
これはあの 3x3 でも今一番有名ってぐらいの選手なんですけど、野呂達人選手、
うーん、うん、
いつも代表に選ばれてた選手ですね、
うんうんうんうん、
それとビーコルの高島選手、
うん、
あとビーコルのエドワーズ・モリス選手、
うん、
あとは拓大の今エースと言ってもいいぐらいの荒川颯選手、
うーん、なるほど。
で荒川颯選手なんか多分フィバポイント少ないから、
うん、
フィバポイントでこの順位が決まるってことが分かってたら多分荒川選手じゃない選手をエントリーして勝負してたわっていう言い分あると思うんですよ。
確かに、
もう大会前の段階でね。でダイムの方は、
うん、
岩下達郎選手、これね、うん、慶応出身でね、2メートルぐらいある
線
で、プロの道には行ってなかったんですけど、つい最近とか何年か前ぐらいから 3x3 に出てきて、うん、久々に表に出てきたっていう。
なるほど。
学生時代まではすごい有名だった選手ですね、
うんうんうん、
であと鈴木啓太選手、
うん、
この人も有名ですね、
うんうんうん、
代表にも出てる、
う
ん
う
ん、はい、
うん、
あともう一人、これはちょっと私はよく知らない選手が、ペター・ペルノビッチっていうあの外国人選手と、
うんうん、
あとは、岩手ビッグプルズの、永田浩二選手ですね、
うん、
この選手が今回ダイムとして出てたんですけど、
うん、
このビーフマエグゼとダイムとクレヨンエグゼが、
うん、
三つどもえで、
うん、まあ、
これもねすごい点差が、クレヨン対ダイムが19対21、ビーフマン対ダイムが21対17、
うん、
クレヨン対ビーフマンが21対17、だこれちょっと見ま、あのちょっと見逃しちゃったな、
うん、
なんかもうみんないい接戦なんですよ、
高
得点に要は並んじゃったってことだから、
なるほどね。でこれは大会始まる前にルールは発表されてて、大会が始まってから差し替えられたの、
途中で、おそらく、まあ、どのタイミングで差し替えたのか知りませんけど、
それ大事やんな。でも、
はい、
うーん、
だから
大会が始まった始まってないかっていうよりも、エントリーの時点でルールがどう締め切られてたかっていうところが大事よね。
いやそこの時点では要は最初に行った方なので、
いや、まあ、
だから当然納得されてないわけ
ですよね。絶対納得せえへんと思うし、でこのミスっていうのは選手側には瑕疵はないよね。
ないです。
うーん、それを担保しないといけないのはやっぱり運営側やと、僕は個人的にですよ、 個人的にはそう思っちゃうね。他にも
いや絶対そうですし、そもそも大本が全然こういう宣伝とかも全然やってないですね、うん、各チーム勝手にこうやってるだけだから、
うん、
大本のサイト見ても全然結果よくわからないし、
うん、
正直機能してないというか、
うん、
まあ、一言で言えばお金がないからだと思うんですけど、全て
はでもやっぱりこれ大会運営が悪いわ。
悪いです、
正
直
僕はそう思うな。それからちょっと注釈なんだけど、
はい、
多分今リスナーさんフィーバーポイントって何ってなってると思うね。
はいはいはい。
でそのフィーバーポイント説明しときたいよね。
ええ、
で僕が知ってる、
でもさんがちょっと話してくれましたよね、前ちょっとだけ。
あ、前ちょっと話したかな、
ちょっとだけ、
うんうんうんうん、
ポイントがあるって話だけは。
そうやねんな、 3x3 って新しくできてて、その 3x3 をオフィシャルに運営しますよっていう登録をするわけですよ、まず。
はい、
ちなみに私オフィシャルに登録黎明期にね、
はい、
しているので、僕が大会を開くと、まあ FIFA に申請してこういう大会を開きますって申請して、許可が下りると FIFA ポイントつきます。
うん、
うん、でそこに出場したチーム選手に、勝てばポイントがついたりするわけです。
うん、
でそのポイントが優勝した回数が多かったりするとやっぱりランキングになるわけ。そのフィバポイントから計算されて、
はい、
ランキングになって、
うん、
実際僕なんかは世界5000何位とか言ってちゃんと出てくるわけ、
うんうんうん、
まあ、今は知らないけど当時はウェブサイト叩けば自分が一体世界ランク何位なのかっていうのが出てくるわけですよ。
うんうん
う
ん、
でそういう世界ランクとかをつけるために今フィバポイントっていうのを、今というか数年前から始まったばっかりなんだけど、それを、はい、大会ごとに付与していくと。
これ優勝するとチームにポイントが与えられて、
はい、
そのチームに与えられた40ポイントを今度チームより10ポイントずつ与えるとか、そういうことになるんですかね。
それはね、どうだったの、僕ん時は確か個人やったと思う。
個人
で個人個人にポイントが与えられて、例えばチームで世界ランク何位のチームって言うんじゃなくて、僕は名前で世界ランク何位って言って名前が出てました。ということは多分チームで誰誰誰誰誰だ、例えば藤森、岸、なんとか、木村とか言ってチームを作った時にこのチームが3人もしくは4人で世界ランク何位っていう計算ができるんやと思う。
そういうことですか、うん、なんかその4人のフィバポイントの合計みたいなのが、
うん、
その本来のルールの中にあったから、
うんうんうん、
1対1の大会じゃないのでね、うんうんうん、やっぱりその時の大会で何位になると、うん、多分その何位になった選手一人一人に多分何ポイントが与えられるとか、そういう、
そうそうそうやと
思う、あるわけですよね。
そうなると思う、
うん、
うん、だから結局もうちょっと平たく言えば同じ名前のチーム名でも、
はい、
そこのメンツが変われば世界ランクが上がったり下がったりすると思う。
そういうことになりますよね、
うん、
デスポイントの合計が変わるわけだから、
うん、
だから多分チームのメンバーをちょくちょく入れ替えたりしながら、こいつにもポイントを持たせようと思って、あえて今回の大会はちょっと誰々アウトして誰々入れようとか、
うん、
こういうコントロールをしてる可能性はありますよね。
絶対それはあると思う。
うん。
いやー、それは大問題やね。
これはちょっと本当にかわいそうですね。
かわいそうですよ。なるほど。
まあどっちみちね、その、ま、なんて言うんだろう、まあ。ひっくり返ることはないんでしょうし、フィバが絡んでる以上、
うん、
じゃあもう三つどもえで3チーム全員に平均割って平均のポイント上げるとか、そういう勝手なことはできないわけ
ですか。できない、できない。運営者の上にまだ上がいるからね、うん、フィバっていう。
だからもうこれは泣き寝入りするしかないですよね、結論で多分ね。
うーん、
どっかで優遇されるっていうのもなんかおかしなことになっちゃいますよね、それはそれで。
そうやな、
うん、だからこれやるせないですね。
しかももう反ビジネス化してるから、反と言っていいのか、本当にビジネス化してると思うし。
そうですね、
やっぱり納得いかないよね、オーナーは、チームの。
そうですね、
うん、 なるほど、こういう疑惑の問題が起こってたわけですね。
そうなんですね。
なるほど、
うん、ちょっとこの運営側のこういう部分での事件って久しなかなか起きない、
うん、そうやんな
ですね。一回なんだっけね、去年かなんかで、ね、岐阜県かなんかのインターハイかなんかで、
うん、
僕指定されどうのこうのっていう事件は一回ありましたよね。
あった
インターハイ出場校が変わっちゃったっていう、
あった、
はい、
あ2年ぐらい前じゃん。
2年前でしたっけ、なんか去年か一昨年かどっちかでしたね。去年か
どっちかあったよ、あったあった、
はい、
うんうんうん、
まあ、あれもちょっとえぐかったです
ね。えぐいわ。あれはバストラでも教えてくれたんで取り上げましたよね。
そうですよね、
うん、
うん、この運営側の、まあ、あれはまたちょっとねニュアンスは違うのかもしれませんけど、うん、まあ、ね、ちょっとあってはならんことが起きてしまったっていう、
ね、そうですよね、うん、なるほど、うん、辛いねそれは。
でも本当に、うん、いろんなチームが最近頑張ってるなっていうのはすごく感じてて、
うんうん、
チームごとの SNS のそういう発信とかっていうのも当然そうなんですけど、
うん、
やっぱりあちこちでスクール開いたりとか、
うんうんうんうん、
スポンサー営業も頑張ってますね。
す
ごくね、うん、見てると、うん、どこどこがスポンサーになったとかっていうのをしょっちゅう SNS でやっぱ上がってきてますからね。そのスポンサーの大きい小さいとかっていうのはね、額まで乗るわけじゃないから分かんないですけど、
うん
うん、ダイムなんかも税理士事務所が乗ってたりとかね、
お
それが大きなとこなのかただの個人経営ぐらいのレベルのとこなのかも分かんないですけどね、ですけどそういったものもどんどんこう出てたりとかしますから。
なるほど。
クラウドファンディングしてね、
うん、
賛否両論ある中でも、
うんうんうんうん、
こういう中で、
うん
うん、お礼にちゃんと今度グッズとかサインとかいろんなサービスを提供して、
うん、
ファンの人とこう持ちつ持たれつの中を作りながらこう、ね、大きくしていこうっていうスタンスをねダイブなんかは取ってますし。
なるほど。まあそういう涙ぐましい努力があるからこそ悔しいね今回。
そうですね、まあ、ダイムは結論準優勝で決勝に行った方のチームなんですけどね、
うん、
優勝したのがクレヨンなんですよね、
うんうんうんうん、
で準優勝が、ダイムで、結論3位になったのがそのビーフマンということでございます、ね、
きっとビーフマン絶対努力してると思うよ。
そうですね、
企業努力があってもうほんまかわいそうやなそれ。
ビーフマンは女子もチーム持ってて女子も強いです。
あ、そうなんや。
女子もよく優勝してますね。
へ
ー、あのね女子はね矢野涼子さんいるんですよ。
うほほ、そうなんや。
はい、
ビッグネームだね。
めちゃくちゃ強いです。
なるほど、
まあ、ちょっと私がねこの前本格的に 3X をこうちょっと経験してから、すごさ面白さっていうものをこう大きり感じちゃったものですから、そんな中でねラジオに出ていただいた谷選手まで 3X にこう関わったりして、
ね、何か来てるね、だんだん
取り上げるネタが増えてきてしまいますですね。まあ B リーグがねちょうど今お休みになってる分こっちが休暇熱してるっていうのもあると思うんですけど、
まあいいタイミングじゃない。
あのね、ショッピングモールでやってるから、
うん、
本当にショッピングモールの脇のちょっとした駐車場みたいなところで選手たちがアップしてたりとか、
うんうんうんうん、
あとは休憩時間にちょっとそのショッピングモールにあるちょっと洒落たレストランみたいなところでご飯食べに行って、
うん、
ユニフォーム着たまま、
うん、
そのまままたエスカレーター乗ってコートのあるところまで降りてきてみたいな感じ。
なるほど。
普通に憧れの選手とかと、
うん、
ちょっと写真撮ってくださいとか触れ合えちゃいますからね。だから今そんな B リーガーの選手とかがどんどん来ちゃってるっていうのは、
うん、
変に B リーグの試合でをかけるよりも相当高い確率で捕まえられますからね。
なるほどなるほど。
ちょっと変な折り方ですけど。
いやいやいやいや。
だから結構ね B リーグファンがかなり押しかけていて、
おーすごい、
ね、もう一つ問題になったのが、
うん、
ね、この前その船橋、
うん、
千葉の船橋のララポートが会場になってたんですけど、
うんうんうん
うん、今までは通行人がバスケやってるって見るぐらいと、うん、一部の声が来るファンぐらいだったんでなんとかなってたんですけど、
うんうん、
最近見に来る客が増えちゃったから、
う
ん、通りすがりの人が普通にちょっと見れるぐらいのスペースだけだと明らかに足りなくて、
うん、
だからわざわざ選手を見るために行った人たちが溢れちゃって、で壁とかが結構邪魔で見にくいらしいんですよ、2階から。だから全然見れなかったらしくて、
そんなに、
せっかくそのバスケのコートするコート の, そのスペースとしてはすごくいい場所なのに、
うん、
お客さんが見る場所としては最低になってしまってですね、 こういう、まあ、全てが悪いとは思いませんけどね、うんうん、それだけ客が増えてきたってことなんですけど、
うん、
うん、
嬉しい悲鳴だね。
だ関西の方も写真見てましたけど、すごかったですね。
立
ち見で3列目ぐらいまでブワーって囲まれてましたもんね。だいぶ人気出てきましたね。
そうやな、確かに、うん、俺もツイッターで見たけど、
はい、
すっごい人来てるよね今。
ですよね。
うん、
うん、まあちゃんとねカウントされる大会だからっていうのもあると思うんですけどね、親善試合的なものじゃなくてね、
うんうんうん
うん、これはかなり面白いと思いますんでね、ぜひ皆さんもあちこちでやってますんでね、
うんうんうん、
まあ、ツイッターとか見ると結構次の場所がどこでとかなんか表をちゃんとアップしてくれてるようなあの方もいるので、
うんうん、
まあそういうのを見てですね、見に行かれてはいかがでしょうか。
そうですね、
うん、
いやいやいやいや、いい話を今日も伺いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はこんなもんですかね。
あ、ほら、あと、うん、あのあれ見ました、あの炎の体育会 TV。
あ、見た見た見た見た
ね、テレビであんだけ取り上げられたのすごくないですか。
いやー嬉しいよね。
1時間近くですよ。
いや本当に尺をしっかり取ってるなと思った今回。
うーん、
うーん、いやメジャーなってきてるで。
そうですよね、あのダンクのシーンとかね、
そう
2対5のとか、あとあの3人の最後のシュートとかね、
うんうんうんうん、
なんか篠山が美味しいとこ持ってきて
いやー、ほんと注目集まってるよね。
今までサッカーとか野球ばっかりしたもんね。
うん、
なんか卓球か選手が出てきていろいろね、
ああ
い
うパ
フォーマンスやるのって多かったですけど、
うん、
だいぶあれ盛り上がったし、バスケ選手ってやっぱすごいなとかかっこいいなとかってだいぶあれ広まったと思うんですよ、うん、
あれ大事やったと思う。
うん、
ああいうメディアの露出の仕方は自然やしすごくいいと思う、はい、
そうですね、わざとらしさがなくて他のスポーツと同じような土俵でなんかやってましたもんね。
そう、横並びにちゃんと並べてくれてたやん。大体はさ、なんかどこか大人の忖度がありそうな、
はい、
ちょっと特集が組まれた、
は
い、ところでなんだ特集かよってやっぱなっちゃうところを、ああいうバラエティに普通に出てきて、うん、他のスポーツと並べてくれるのは嬉しかったね。
ですよね。
うん、
あれはもう最高でしたね。
いや本当1時間以上あったもんな。
そうですよ。
いやあれはすごかったね。
うん、これでまた渡辺選手とか八村選手が日本に帰ってきてまた取り上げられたりなんてことも多分あると思う、ね、
あるよ絶対。
うん、うん、ここはもう一気に行くべきですね。
ね。
うん。
うん。
そ
うだよね。いやいやいやいやいや、よかったねあれは。
はい。
まあ YouTube でも見れるからね、皆さんももしよかったら YouTube でも見てください。
うん、これは見た方がいいですね。
いいと思う。
思ったより面白かった。
うんうんうん、確かに。
って私も見てて、
うん、
なりましたね自然と。
うん、かっこよかった。
うん
うん、
本当そうです
ね。ぜひ YouTube なんか調べてみてください。
はい、
今日はこんなとこかね。
そうですね、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
さてリスナーの皆さんも362回目のバスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。バスケトークラジオは西宮ストークスを正式に応援するスポンサーとなりました。これからもストークス応援していきますよ。皆さん一緒によろしくお願いします。本日
よろしくお願いします。
本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ。
Bye-bye.